TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティはなんと私、本日はワンコが一人でお届けします。はい、というわけでお久しぶりです。しばらく舞台でお休みをいただいていたんですが、久しぶりに帰ってきたと思ったらなんと一人ぼっちというね、嫌われてんのかなみたいな感じがありますけど、そんなことはない、仲良しですよそしてね、もうね、久しぶりすぎてね、ストップウォッチがうまく浮かなかったなかった大丈夫かこれってドキドキするはい、はあ、そう、一人ぼっちなんですよ。そして今回が149回目。いやー、お休みしてる間に来ましたね、だいぶ。いやーね、まさか復帰早々一人ぼっち配信とは久しぶりな気がする。一人でやるの初めてではなくて、前にも何回か都合がつかなくて私一人でやらせていただいたことありますけども、いやー149回目、150回目前にしてまさかの一人配信となりましたがね。この配信日が11月28日月曜日からになりますが、次の日が11月29日、いい肉の日になります。皆さんお肉食べてますか？私はね、最近豚肉に凝っておりますよ。特に理由はないんですけど、鶏派だったんですが、鶏ばっかりっていうのも良くないなと思って、最近になって豚派に少し転向しております。豚肉はなんかビタミン B が豊富だから、なんかすごく体に良いと聞いて豚肉をたくさん食べようと思って、今冷凍ストックに豚肉がたっぷりありますので、どうやって料理していこうかなと思っておりますがさあ、今日は一人で頑張るぞ、はあ、さあ気合い入れて頑張ろうと思います。11月もね、もうすぐ終わってしまいますので、もう12月か、あっという間ですね。というわけで夢かな放送局、本日も一人で頑張ります。スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。さて、11月最終週です。28日だから、今月って11月はあれですよね、31日がない月だから、28、29、30、あと3日、今日を入れて3日間しかなんと11月はございませんね。いやー、あっという間ですね。なんかこの間明けましておめでとうございますね、やった気がするんですけど、日々が過ぎるのは本当にあっという間で、11月はね、私この間お休みさせていただいたのは舞台だったんですよ。舞台でお休みさせていただいてて、朗読劇イーハと星と虹と無事主演しました。ありがとうございました。いやー、皆さんも応援してくださった方、見に来てくださった方、本当にありがとうございました。私にとっては4日間ある結構長めの舞台で初めてだったかも。4日間、3日間はあったんですけど、金土日の3日間公演はねあったんですけども、4日間という割と長くもないんですけれども、私の中では一番長くて、さらに共演される皆様方がかなりのベテランの皆様だったので、本当に毎日毎日が新しい発見で新鮮な日々でしたが、なんかあっという間でしたね。本当になんか始まる前まではちょっとはなんか歌も歌わなきゃいけないし、あとコロスって言ってね、なんかキャラクターというか役ではなくて、そのなんて言うんだろう、演者の周りに立って語りをやるみたいなのも初めてだったので、ちょっとお稽古の間は正直どうなっちゃうんだろうっていうのがね、わからないままやっていたんですけども、もうなんか小屋入りして照明さんとか音響さんとかが入って作品の形が見えた時に、あ、なるほど、演出家のクリア川さんはこういうことがやりたかったんだっていうのが突然なんかものすごく立体的に見えて、あ、なるほど、これは面白いぞと、なんか小屋入りしてから自分でその作品の全容を知るみたいな感じになりましたね。いやー、あまりにもね、お稽古も小屋入りからも、あと本番中も楽しくて、すごい一回一回噛み締めながら舞台に立たせていただいてたんですけども、なんか楽しすぎて終わった後ちょっと まあ、大体どんな舞台でも終わっちゃうとちょっと寂しいなっていうのはもちろんあるんですけども、今回それが本当にすごく大きくて、もう劇場に行かなくていいのかと思うとすごい寂しくて、でもちょっと1週間ぐらいしばらくちょっとよだかロスに陥ってましたね。なんか寂しい、もうあのお芝居やらないんだ、あのセリフ言わないんだって思って、寂しい寂しいよって言って日々を過ごしておりまして、まあね、他のお仕事もねありましたので、やっとなんとか立ち直って今に至るみたいな感じですが、さて来てくださった皆さんからなんとお便りを、感想のお便りいただいておりますので紹介させていただきたいと思います。東京都にお住まいのあきさんからお便りいただいてます。ありがとうございます。ワンコさんの舞台千秋楽おめでとうございます。ありがとうございます。お客さんも大入り、満席で大好評でしたね。真剣さがビンビン伝わってきて、小劇場でなければ味わえないと感激しました。よだかの星本当に良かったです。以前別の朗読劇で同じ作品を鑑賞する機会があり、イメージはあったのですが完全に超えていたと思いました。とっても大満足です。ありがとうございます。自由の翼の次回公演も楽しみにしていますよ。それではまた。あきさんありがとうございます。自由の翼応援しに来てくださってる方なんですね。ありがとうございます。そう、お客さんがね本当にたくさん、ギリギリまで割とチケットがなかなか売れなくて、もう演出のねクリア川さんが大丈夫なのか、チケットをもっと売ってください売ってくださいって言ってドキドキしながら、我々もドキドキしながらやっていたんですけども、直前になってドドッと、やっぱり皆さんね、なかなか日程がわからないっていうのもあったんでしょうけども、ギリギリになってドッと売れてですね、なんとありがたいことに満席の回がかなり出てしまって、お客様によってはちょっとその回しかダメなんですけどって言ってくださったんですけれども、ちょっとお席がないので、で追加席もねもう出してもいっぱいだったぐらい入りきれない回があったんですよ。なのでありがたいことにお断りしなければならないという方もいるぐらいちょっと満席でしたね。ありがとうございました本当に。次のお便りです。東京都にお住まいのリオさんからお便りいただいてます。じゅんさん、わんこさん、しおりさん、こんにちは。こんにちは。先日わんこさんの出演の朗読音楽劇イーハトーブ星と虹と見てきました。ありがとうございます。よだかの星ではよだかの生き方が切なくてボロボロ泣いて、幕が降りた後に見たら隣に座っていた友達も泣いていて、休憩時間中ずっと二人でよだかーとなっていました。朗読お歌の美しさ、チェロやパーカッションとのコラボレーションも贅沢で、ラストのよだかが星になったシーンではワンコさんがツイッターで上げていた五寸釘をぶら下げたまがまがしいけどめちゃめちゃ綺麗な音が出る謎の楽器が現れて、これか、確かにまがまがしいのにめちゃめちゃ綺麗だと密かにテンションが上がっておりました。あとワンコさんポイントとしては、カワセミ少年のボクッコワンコさんにめちゃめちゃ燃えたことをご報告します。ではまた。ありがとうございます。そうなんですよ、ツイッターでもねちょっとチラチラ写真を上げたりつぶやいたりしてたんですけど、生チェロと生パーカッションの演奏が入っていましてですね、この朗読劇、このパーカッションの乃木葵ちゃんという方がですね、なんかすごいアグレッシブな情熱的、すごい可愛らしい女の子なんですけど、なんかとにかく音楽への探求心がすごいというか、なんか最初はウィンドチャイムっていうよくあるチャラララランってすごい綺麗な音が出る、なんて言ったらいいんだろう、鉄の棒がぶら下がったやつがあるじゃないですか、わかるかなこれチャラララーンっていうやつがあるんですよ。なんかそれを使って星の音を表現してたんですけども、それが結構いろんなところで出てくるので、作曲家の吉岡さんがお稽古を見に来てくださった時にね、なんか全部それだとちょっと音がなんて言うんだろう、同じすぎてつまらないかもしれないねみたいな話をしてくださって、もし変えれるんだったら別の音も欲しいなみたいな話をちらっとねお稽古の時に言ってくださったんですね。そしたら乃木葵ちゃんが分かりましたって言って、次のお稽古の時にすごいこのね謎の楽器を持ってきてくださって、それがねもう完全に手作りなんですよ。なんか本人が作ったのではなく、どうやらなんか大学の先輩が、乃木葵ちゃんまだ学生さんなんですけど、先輩がかつて自作した謎の楽器を学校の片隅から発掘してきて、これでやこれやこれやってなって持ってきたらしくて、それがねどう見てもなんか完全に普通に五寸釘なんですよ。あのあれです、藁人形を打ちつけるあれの釘がね、何本ぐらいだろう、もうね多分ね20本以上2、30本ぶら下がっている、しかも灰皿なのか 謎の円盤から糸がぶら下がってて、その糸の先にいろんな長さの糸の先に五寸釘がもう鈴なりなんですよ、まさに。でそれを振るとその五寸釘同士が触れ合ってチャリンチャリンチャリンみたいな音がするんですけど、五寸釘とは思えないほど儚くてすごい綺麗な音が、ウィンドチャイムでは出せない、ウィンドチャイムの美しすぎる音ほどではなく、なんか独特の儚い綺麗な澄んだ音が出るんですよね。それがもう面白くって、なんだこれはって言ってみんなで大はしゃぎしてまして、稽古場で面白い面白いって言って写真撮ってあげてたら、私の友達でも楽器がすごくね好きなお友達が何人かいて、これはなんだ、これを見に行きたいからチケットをくださいみたいなことでチケットが売れるみたいな、なんなの私のお芝居見に来てよみたいな感じなんですけど、それぐらいね大人気でした。あう結局ね自作すぎて名前がない楽器なんですけども、いやーあれね、もっといろんな人に見てもらいたかったなと思います。私の一押しパーカッションでございました。いやでも本当に綺麗な音だったんですよ。あとね、そうカワセミのね、カワセミというあのヨダカの弟になるのか、弟分みたいな、まあ、兄さんって言ってるから弟なんですけども、カワセミという鳥の役をやらせていただいて、殺す以外にもこれは普通に舞台上に上がって役として演じるんですけども、これが男の子なのでなんかちょっと可愛い感じの僕っ子でデスマス口調、敬語の可愛らしいちょっとショタ男子意識してやってみたカワセミ少年が意外と好評で、いやいろんなとこで褒めていただきました、ありがとうございます。さて次のお便りです。神奈川県にお住まいのしおりさん、そう山本しおりさんです。しおりさんがねわざわざお便りをいただきました、ありがとうございます。収録のタイミングが合わず直接感想を伝えられないので番組でも紹介しましたが、改めてお便りします、ありがとうございます。ワンコちゃんの舞台見てきました。私の見た回は満席、いやー面白かったです。物語にすっかり入り込んでしまいました。それぞれタイプが違う構成演出で2時間があっという間でした。最後の方は周りで泣いてる人が結構いたのが印象的でした。ちなみに私の泣きポイントはよだかが太陽に思いを訴えるシーンでした。皆さん実力があるからなんだろうけど、全力だけど余裕があるというか、だから見てる方も一生懸命話を追わなくてもすんなり物語に感情移入できましたよ。実は私はどちらの作品も読んだことがないんですけれども、そんな私でも宮沢賢治作品ならではの胸にギュッとつかまれる感じとか、感情の爆発する瞬間とか、細かな美しい情景とか、本当にその場にいるかのように分かりました。ワンコちゃんの大犬座はまあ意地悪で良かったですよ。演奏と歌声も素晴らしくて本当に見に行って良かったです。あとバードコールが本当に欲しくなった。本当にお疲れ様です。それではまた収録で、というわけでしおりさんありがとうございます。そう番組でもね147回目、これの2個前 のオープニングでも見に来たよって言ってくれてありがてえと思って聞いてたんですけども、そうなんですよ、見に来てくださって、いやそうこれはね、あの夜中の星っていう作品に私は出させていただいたんですけど、もう一本光の素足という作品もあって、そちらもね、そちらはなんか私が出た方の音楽朗読音楽劇は生の演奏もありつつ、普通にお芝居ストレートプレイみたいに動き回るシーンもあるみたいな話だったんですけども、光の素足の方はどちらかというと本当にザ・ストレートな朗読という感じで、それはそれでもう全然雰囲気が違うって、まあ美しい声の方々が、大ベテランの大先輩方の美しい声がありがたすぎて、あれをね毎日毎日劇場でね楽屋で聞けただけでも本当に出てよかったなって思うぐらい素晴らしい作品でした。というわけで感想たくさんいただきました、ありがとうございます。これからもまた頑張っていきたいと思います。夢かな放送局後半もまだまだ続きます。